こんにちは、道草です。このラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。毎回一つの雑草を取り上げて、その知られざる生態や身近な調理法、活用方法などを実体験を交えてお話しさせていただきます。このラジオを聞いて少しでも雑草に興味を持ち、日々のお散歩がちょっと楽しくなるような、そんなきっかけの一つになれたら嬉しく思います。はい、というわけで今日はもう早速メインテーマに入っていこうと思うんですけれども、本日取り上げる雑草は杉菜ですね。さあ、杉菜と聞いてすぐにピンとくる方とそうでもない方と一瞬分かれるかもしれないんですが、次の言葉を聞けばもう 99% の方がすぐにあーってなるんじゃないかなと思います。ただいま絶賛最盛期を迎えつつあるあれですよね。そう、つくしです。今もうあちこちのね、土手とか田んぼのあぜでツンツン頭出してますよね、つくし。そういえば私も先日見かけたなとか、あとは摘みに行ってきたよっていう方も結構いらっしゃったりするんじゃないのかなと思うんですが、この皆さんがつくしと呼んでるものは、これは杉菜というシダ植物の胞子系のことなんですよね。胞子の茎と書いて胞子系と呼びます。で、間もなくつくしの時期が終わると、このあと本格的にこうもりもりと生えてくるのが杉菜、まあ、緑色の葉っぱみたいなものですね。こちらの杉菜は主に光合成を行うための栄養系と呼ばれるものになります。なので、まあ私たちがね、この杉菜という植物を目の当たりにする機会というのは、まあ、大きく分けるとおそらくこの2つが多いんじゃないかなと思います。遺伝子を交配させて子孫を残すために胞子を飛ばすつくしと、それから光合成をして栄養を生産するための杉菜、まあ、特にね、つくしはもう春先一瞬で終わってしまいますので、特に一番よく見られるのはこの杉菜の方ですかね。で、この2つはどちらもせいぜい草丈はまあ10センチからだいたい20センチくらいっていう感じで、決してそんなに背が高くない植物なので、でね、なんかこうパッと見のイメージもおとなしくてこう可愛らしいイメージを抱く方が多いと思うんですけれども、まあ、なんですけど、皆さんが普段見てるこういった可愛らしい姿というのは、実は杉菜という植物のもうほんの氷山の一角に過ぎないんだということをご存知でしょうか。まあ、多分農家さんとかであればね、この裏の顔といいますか、もうこの植物がいかに厄介であるかっていうのは身をもって痛感してるっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、というのも実は杉菜の地下には根茎と呼ばれる器官がもう縦横無尽に発達してまして、で、そのところどころにこう小さなお芋みたいな、まあ、貝茎と呼ばれるものがこうポコポコくっついたような、まあ、そういった構造をしてます。で、問題なのはその深さなんですけど、なんとね、時に1メートル以上の深さまで到達してることも少なくないそうです。私の身長が157センチくらいなんですけど、なんで、まあ、私の足元から測ったらだいたい溝落ちくらいの高さ、まあ、そんぐらいまで埋まっちゃうような感じですかね。それぐらいの深さなんでだいぶ深いですまあ、それだけ深く地中を這い回ってるので、やっぱりこう根絶しようとすると非常に難しい。しかも厄介なのが、まあ、例えばクワとかね、あとは耕運機使ってこう土を耕してた時にバラバラになった断片たちっていうのをそのままほっといてしまうと、またそこから芽を出して成長できてしまうので、場合によってはむしろ増やしてしまう可能性もあるということで、なんで、まあ一度根付いてしまうと非常に厄介な雑草であるという、まあ、そういった一面がありますね。つくしとか、まあ、杉菜とかこう地上に出て見えるものはね、非常に可愛い顔してこう澄ました顔してるんですけど、実はこう地中には恐ろしい仕掛けを隠し持ってたっていうね、やっぱり人も植物もこう表面に見えるものだけが全部じゃないんだなっていうのを、なんだかこう教えられてるような気がしちゃいますよね。
はい、まあ、そんな杉名なんですが、今回もおすすめの観察ポイントいくつかありますので、ご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はつくしの頭の部分ですね。このつくしの頭の部分をよく見ていただくと、なんか六角形のパーツがぎっちりこう集まってくっついてるような構造になってる様子が見えるかなと思うんですが、まあ、六角形の集合体といったらね、皆さんご存知のハニカム構造ですよね。あの蜂の巣穴の作りでおなじみのあれですね。まあ、つくしの頭もこのハニカム構造になっているということなんですが、でまだ若いつくしというのはこの六角形がこうぴっちり隙間なく並んでる状態なんですけど、でそこから時間が進むにつれて、まあ、六角形の隙間がこうねだんだん開いて分裂していって、でそこからこう胞子が飛び出してくるという、そういった仕組みになってます。でですね、私がここで見ていただきたいのは、まあ、この頭が開いた状態のつくしのこの一個一個のパーツ、これをねぜひ観察していただきたいなと思ってるんですけど、この小さなパーツをですねばらしてこう手に取ってみると、なんかねあのインベーダーゲームに出てくる宇宙人みたいな形してるんですよね。皆さんインベーダーゲームわかりますか？昔流行ってたねドット絵のシューティングゲームですね。あの中になんかこうクラゲみたいな形の宇宙人確かいたと思うんですけど、あれとねこのつくしの頭のパーツがそっくりなんですよね。というのも、まあ、さっき言ってた六角形のこう、まあ、タイル状のねパーツの真下のところにはこう胞子が収まってる胞子嚢と呼ばれる袋がこう何本もくっついてまして、でその胞子嚢の形がねなんか絶妙にこう軟体動物の短い足みたいな形になってて、まあ、そのせいで全体的になんかこうタコというかクラゲみたいな、まあ、そういった形に見えちゃうんですよね。そう、これをぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思ってまして、で、まあ、この足に見える部分がその胞子が収まってる袋っていうことなので、やっぱりねあの胞子が飛び出す前と後でもこう色が変わったように見えてきます。つくしの胞子ってなんかこう青緑色っぽい色をしているので、なんでまだつくしのこう頭がね固く閉じてる時はこのクラゲのクラゲの足も青緑色っぽい感じの色になってるんですけど、でそこから徐々にこう頭が開いて胞子が飛んでいってしまうと、やっぱり袋の中は空になってしまうので、なんでねこのクラゲの足も、まあ、袋だけが残ってなんか白っぽく見えるんですね。まあ、そんな前後の変化といいますか、こう胞子が出ていく様子なんかもこの宇宙人の足の色にあの着目してもらうと非常に分かりやすいので、ぜひ一緒に見比べてもらうと面白いかなと思いますね。はい、では2つ目の観察ポイント、2つ目は、胞子ですね。まあ、あの先ほどもお話ししたようにこうつくしを摘んだ時ってこう頭からなんか青緑色っぽい粉みたいなのが出てくることがあると思うんですけど、あれがまさに胞子ですよね。なんかね風に舞う様子は割とこう粉っぽい感じにも見えるんですけど、あのこう一個摘み取ってティッシュの上とかでねこの頭をトントン叩いて胞子を集めてみると、なんか意外と粉っていうよりはちょっとこうモフモフした感じというか、まあ、あんまり例えはよろしくないかもしれないんですけど、ちょっとホコリっぽい感じというかね、そういった繊維質な質感というんですかね、まあ、そんな様子が見て取れるかと思います。で、まあ、ここから先はちょっと肉眼では厳しい世界なので、まあ、もしよかったらぜひつくし胞子拡大写真とかそういったキーワードでぜひググって見てみてほしいんですが、このモフモフした胞子たちを顕微鏡で拡大して見てみると、やっぱりねただの丸い形ではなくて、その丸の胞子からなんかちょっとこう細長い糸のようなものがこう4方向にねヒョンヒョンヒョンと 生えてるんですよね。この様子をぜひ見てみてほしいんですよ。この様子がね、なんというか丸い頭からこうくねくねした手足がなんか直接4本伸びてるような感じに見えて、その様子がねなかなか可愛いんですよ。なんかこう手足を大きく投げ出してなんかね踊ってるみたいに見えます。でちなみに踊るってね、英語に変換するとダンスとかダンシングとかいう風に言うと思うんですけど、杉菜もですね、この胞子の形が、まあ、なんだかこう踊ってるように見えるねっていうことから、まあ、この4本の、まあ、正確には2本なんですけれども、この胞子にくっついてる手足のことを、専門用語で男子というふうに呼んでいます。まあ、さっき言った英語のダンシングから ING を取った形ですね。男子だから NG を取ればいいのかなね、どうですかね、これすごく見たまんまで覚えやすいですよね。まあ、全部嘘なんですけどね。はいはい、すいません、本当はね弾む糸と書いて男子と呼びます。引っかかった方いますか？まあいないかダンシングからね NG だけ取るって全然意味わかんないですもんね。はいということで、まあ、正しくは弾む糸と書いて男子です。まだエイプリルフールでもないのに本当にすいませんって感じなんですけど、まあつくしの胞子はね、この2本の男子があるおかげで、まあ、天気が良くて風が吹いた時にこの手足をうんと広げて遠くまで飛ぶことができるっていう、まあ、要は胞子にとっては翼のような役割を果たしているそうです。で逆に湿ってる時というか雨の日になると、今度はね打って変わってこの広げてた手足を胞子の周りにくるくる巻きつけて、なんかこうおとなしくコンパクトになっちゃいます。ちょうどね体育座りしてこう雨が止むのをじっと待ってるような感じですね。まあ、そんなギャップも面白かったりするので、ぜひ胞子の様子、肉眼と拡大写真と合わせてぜひ見てみてほしいなと思います。はい、では3つ目なんですけれども、こちら最後に見ていただきたいのはつくしではなくて今度は杉菜の方ですね。まあ、これからの季節はね、もうつくしが終わったらこのつくしに変わって杉菜がどんどん伸びて生えてくる時期になると思うんですけど、もしこの杉菜を手にできる機会があったらぜひ見ていただきたいのが、この真ん中の一番太い茎の部分ですね。この一番太い、まあ、柱みたいになっているところを、まあ、カッターとかでねこうスパッと真横に切っていただくと、その断面の真ん中にこうドンと大きな穴が開いてるのが見て取れるかなと思います。でさらによく見ると、まあ、その周りにもね同心円状に小さい穴がこう一列輪になって並んでるような格好になってます。で杉菜にとってはこの穴こそが非常に大事な役目を果たしていまして、まあ、これ何かというと要は空気穴、まあ、空気口と呼ばれるものなんですけど、まあ、冒頭でもちょっとだけお話ししたように、この杉菜という植物はね意外と地中のかなり深くまで地下茎をこう発達させて生活している植物なので、逆に言うとどうしても地下深くなると空気が不足してしまう、まあ、そういった可能性があります。なのでこの茎に開いた穴というか、まあ、管みたいなものがそういった空気の不足を防ぐために大切なこう空気の、まあ、通り道として使われてたり、もしくは空気を蓄えるためのパイプとしてすごく重要な役割を果たしているというふうに考えられてます。これ分かりやすいイメージだと、なんかこう忍者が水の中に隠れる時にこう竹筒を水面にちょこっと出して呼吸する術みたいなのありますよね。水遁の術っていうやつなんですけど、あんな風にイメージしてもらったらいいかなと思います。そう聞くとね、もっとそのイメージに近い植物って言ったら皆さんがよく食べてるレンコンなんかもそうですよね。ハスの仲間たち、あれなんかも非常に分かりやすい穴が、まあ、たくさん茎とか根っこに開いてると思いますし、でしかも彼らはね今でもザ・水辺というところに生えてますからね、よりこの水遁の術のイメージに 合ってるかもわからないですね。とはいえですね、ちなみに杉菜の祖先ももともとは湿地帯に生息する植物だったそうです。もう今から2億年とか3億年くらい前の話になってくるんですけど、まあ、なのでもしかするともともと杉菜の祖先も水辺に強かったおかげで、まあ、その機能を生かして今でも地面にこう深く潜ることを可能にしている感じかもしれないですよね。まあ、そんな風にも思ったりしました。はい、まあ、そんなわけでぜひ杉菜の茎の断面、機会あればちょっと切って確認してみていただきたいなと思います。はい、では後半はおなじみの活用方法ということで、具体的な食べ方などについてお話ししていきたいんですけれども、まあ、正直つくしに関してはもう昔から食べ尽くされてる植物なので、私が今更どうこうおしゃべりするほどのものでもないんですよね。それこそレシピは出尽くしているだろうと思うんですけど、はい、まあ、ですけど一応ちょっとだけお話ししておくと、まずダントツでおすすめなのはやっぱり佃煮ですよね。まあ、つくしの佃煮は本当に美味しいです、ね、なんでああいうほろ苦い食材って佃煮にしただけであんなに美味しいんですかね。まあ、つくし以外でもね、キャラ拭きとかもいいですしね、天むすに必ずついてくるふきの佃煮、あとは夏になったら私もたまに作るんですけど、ゴーヤの佃煮とかもね、あれも意外とすごく美味しいですよね。あとはつくし料理だと卵とじもかなり定番で人気ですよね。つくしの卵とじ、私実は今までこれ食べたことなくって、先日初めて作ってみたんですけど、まあね、お醤油とお砂糖で味を整えたお出汁と一緒につくしを鍋にかけて、でその後すぐほぐした卵を加えてね、煮固めていくんですけど、あれもね、なんかつくしのほろ苦がこう卵の甘さに包まれて、なんかいい塩梅で美味しかったですね。つくしの食感もいいですし、もうあれだけで立派な一品というか、今しか食べられないごちそうっていう感じで、なかなか良かったです。あとはつくしを混ぜ込んだつくしご飯とか、あとはシンプルにおひたしというか、まあ、煮浸しというかね、そんな食べ方も人気のようです。まあ、そんな感じでつくしって本当に昔からいろんな食べ方で愛されてきてる食材かなと思うんですが、まあ、そんな中みんな共通して苦労するのはやっぱり袴取りですよね。そう、すぐに爪が真っ黒になっちゃうあれです。あれがね、本当に地味に大変ですよね。袴ってね、やっぱすごく硬いので、取らないでってなるとかなり口に当たってしまいますので、でしかも摘んできたその日にすぐ取らないと余計に外しにくくもなるのでね、つくしってすぐしなびちゃうので、なんでしなびると袴も取りづらくなっちゃうんですよね。そういった意味で時間との戦いでもありますよね。だからね、誰か袴を簡単に外せるこう便利な道具をね、早く開発してくれないかなっていつも思うんですけど、まあ、でもね、こんだけ昔から食べてて未だに作られてないってこと、多分これからも作られることはないんでしょうね。残念ですけど。なので、まあこのやり方で外すと早いよとか、まあ、そういったつくしハックというか袴ハックをお持ちの方いましたら、ぜひ教えてもらえたら嬉しいなと思います。はい、あとはつくしだけじゃなくてね、杉菜の方もお茶にして飲んだりすることができますよね。私も時期になると摘んできて作るんですけど、結構簡単で美味しいですよね。まあ、お茶の作り方はもういつも通り洗って天日干しして、で完全に乾燥できたら細かく切ってフライパンで空煎りして完成っていう感じなんですけど、結構香りも香ばしいですし、全然癖もないし、まあ、ほんのり旨味もあって、すごくお茶としては美味しいお茶なんじゃないかなと思うんですけど、で生薬でもね、門径という名前がついてて、利尿作用が強いので、例えば体のむくみを整えてくれたりとか、あとはミネラルも結構豊富に含まれてて、例えばナトリウムとかカルシウムですね、そういったものが多く含まれているので、自律神経の乱れを整えてくれるとか、そういった効果もあるそうです。なんですけど、その一方で他の栄養素の吸収を阻害してしまうチアミナーゼという酵素、それからケイ素という物質、こ こちらも多く含んでいますので、長期間の大量摂取は禁物ということです。これね、杉菜本当よく言われますよね。まあ杉菜のお茶だけでなくてね、つくし料理も同様に注意が必要なんですが、なんで、まあ、食べるときは一度に大量に、それをこう繰り返し食べないようにっていうところを気をつけていただいたらいいかなと思います。はい、そんなわけで本日は杉菜についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。このラジオを聞いて少しでも雑草に興味を持ち、たまにはゆっくりお散歩に出かけてみようかななんていう気持ちになっていただけたら嬉しく思います。はい、ここでちょっと一つだけ、まあお知らせといいますか、先日ポッドキャストウィークエンドというイベントで、わざわざ徳島から東京の下北沢まで車で来た農家さんがいたんだよっていうお話をさせていただいたかと思うんですけど、そのクレトファームのしんちゃんという方が、なんとですね、ご自身の番組、いつもたりき本願ラジオという番組の中でこの道草ハムを番宣というか紹介してくださったんですよ。それもめちゃくちゃ男前の声でね、本当にもう全国ネットのラジオで流れているかのような、もう CM 張りのビボイスでこの道草ハムの番組紹介を読み上げてくださってますので、ぜひ皆さんにも聞いてほしいなと思います。で、このしんちゃんという方も多分基本的には私のように一人語りでラジオを回す回が多いのかなと思うんですけど、まあ何しろね、先日のイベント終了後にポッドキャスト立ち上げたばっかりの、もう超新生農系ポッドキャストなので、まあ、今後どんな感じになっていくのかも非常に楽しみなんですが、まあ、その一人語り会、一人なのにもう本当超軽快なトークで、ほぼ原稿編集一切なしくらいの勢いでね、おしゃべりされてるみたいなんですが、まあ、本当に流暢なトークです。で、要所要所でなんかこうクスクス笑わされてしまう、すごく面白いラジオですので、ぜひその普段のトークの感じと、あとは私の番組の CM ナレーションを読んでる時のギャップと比較して聞いてもらえたらと思います。概要欄の方にもリンク貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。はい、そんなわけでこの道草をハムでは皆様からの番組のご意見やご感想、取り上げてほしい雑草のリクエストなどを募集しております。ツイッターやインスタグラムにてハッシュタグ道草をハムでぜひ投稿してください。またアップルポッドキャストのレビューも随時募集しています。面白かったとか、雑草食べてみたくなったとか、そういった一言感想も大歓迎ですし、あとは星マークもね、ただ押していただけるだけでも大変励みになりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。最近ね、本当に結構ツイッターとかインスタグラムでも番組の感想を DM でも送ってくださる方なんかが結構いらっしゃったりして、本当に嬉しく思っています。皆さんいつもありがとうございます。これからもね、楽しい番組作りを心がけて一層精進してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで本日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。どうぞ素敵な雑草ライフをお過ごしください。ではまた。